音出し。はい、こんばんは、音出しです。今日もお届けするのはヨウと、
今日もお送りするのは鉄オダです。
よろしくお願いします。
もう鉄オダに定着ですね。
はい、もうパーソナリティの欄も鉄オダに書き直しました。
本当に？
はい、ヨウ猫鉄オダになってます。ちゃんとも
うなんだ、
猫の下に行ってます。
猫おいで。
はい、
猫の下なんだよ鉄オダさんは。
いやいや、降板させられ、降板は嫌やなと思ってしがみついてますが。
はい、
猫様はお元気ですか？
猫様はね、
うん、
一人で遊んでます。一人は寝てます。
お
う、すっごい気持ちよさそうに寝てる。
ほんと？
うん。というわけで、
はい、
ヨウと鉄オダでお送りする、
はい、
ブラシになっております。
ヨウと猫と鉄オダでお送りする。
まあ、猫は今無関心だから。
無関心ですか？あ、そうですか。はい、
はい、今日はヨウと鉄オダで、
はい、じゃあ下っ端の鉄オダが頑張らせていただきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、でも暖かくなってきたね。
急にこっちももう暑くなってきましたよ。
ねえ、
うん、
うん、最近ね、私
はい、
自転車通勤してるんですよ。
はいはい。
暖かくなってきたんで、
うん、
比較的にというか、
はい、
割と天気悪かったりすると、
うんうんうん、
サボりがちというか。
いやいや、大変でしょう、
うんうん、だけど最近天気もいいしね、
はいはい、
気持ちよく自転車通勤してるんですけど、
はい、
ね、いつも通るのがね、
うん、
神保町とか、
出版関係で有名なところ？
そうそうそう、
はいはい、
なんていうか古本屋が、
古本屋か、そっかそっか、うん、はいはい、
あと神保町と大体お茶の水の間ぐらいを通る感じなのかな。
へえ、はいはい、
なんで、
うん、
楽器屋さん街が、
なるほど、う
ん、
なるほど、誘惑が多いわけやね。
誘惑の多い、そうですね。
ゆうちゃん僕を買って、ゆうちゃん僕を買って、
歌を買いたいなと思ったのも、うん、今ね、もうね、お茶の水ってね、
うん、
ギター屋さんばっかり、楽器屋さんっていうか、
キーボード系少ないんですか？
全くない感じですね。
うん、
全然見ない。ギター屋さんか、
はい、
たまに管楽器。
へ
え。管楽器はね、昔からやってるとこが多いから、
うん、
ね、で今でもほら必ずやっぱり吹奏楽とかさ、
うん、
ね、そういうのは需要はあるじゃない。
はいはいはい、そうだね、はい、
なんで、
う
ん、管楽器は結構普通にあるんだけど、昔からあるとこはずっとあるんだけど、
うん、はい、
他はね、みんなギター屋さんになってますね今。
は
あ、ギター人気というか、
うん、
でね、うん、私がいつもこう通る、
はい、
その通勤路に、
はい、
なんとギブソンの専門店があるんですよ。
かっこいい。はい、
黒沢楽器なんだけど、
はいはい、
黒沢楽器のその ギブソン専門館みたいな。
へ
え、
はい、
そこいつも通って、ああ、ギブソンいいな、いつかは欲しいなと、
うんうん、
思いながら。
やっぱレスポールは捨てがたいですか？
レスポールいいですよね。でも、まず技術がついてきてないので、まずはね、
はい、
このストラトキャスターで、
うん、
うん、ちょっと撮るかな、はい、
なってます、なってます
ね。はい、
収録前にちょっと軽く弾くのがめっちゃブルースでかっこよかったんだよね。
いやいやいや、そんなもう全然下手くそ弾いたんで。
いやいやいや、もうブルースなんて味でしょう。味が出せるかどうかだけだから。
まあそのね、
はい、
今日そのちょっと早く帰ってきたんで、
はい、
早く帰ってきた、まあ、定時なんだけど、
はい、
まだその黒沢楽器がやってた時間だったんで、
うん、
ちょろっと覗いてって、
うん、
やっぱりギブソンいいな、レスポール欲しいなとか、うん、SG もいいなとか言いながら、
はいはい、
ちょっとずらずら見てて、まあそれでシールドを買ってきたんですね、実は、
うん、 小物系も多そうですよね。シールドからスタンドからエフェクターからアンプから。
そうスタンドもね欲しくて今
ゴミ言ったぞ。
かけててこのガタガタガタやってますけど、
はい、
エフェクターもスタンドに置いとき置きたいんだけど、
うん、
まあ、なんか壁に立てかけてる感じになってて、ちょっと自転車なんで、うん、スタンドはちょっと持って帰るの大変だなと思って今日は買ってこなかったんですけど、
はい、
今日はシールドを買ってきたんですね、
はい、
でシールドということはなんかアンプにつなぎたいわけですよ、
うん、
で何につながってるかっていうとこのシールド、
うん、だって前回の時にはもう何もつながってなくてようちゃんの声を拾うマイクで鳴ってるなペンペン鳴ってるなぐらいやったんですよね。
ぐらいでしょ、
はい、
でそれかあとはこの間作ったヨーリグですね、
うん、
で鳴らすと気持ちいいみたいなことを言ってたじゃないですか。
そうでしょう言ってよ。
いや音高い
エフェクター熱が高まったんですよねヨーちゃんね。
はい、でアンプから音出したいな、うん、と思ったんですけど、まあヨーリグをね、
うん、
そのままパソコンの入力に入れちゃうっていうのもあれなんですけど、
うん、
私が持ってるサウンドデバイス、
うん、
まあ、ミキサー付き の、 オーディオインターフェースですね。
オーディオインターフェース、はい、
ね、タスカムの US144M2 というやつなんですけど、
はい、
エントリーモデルで割と人気のやつなんじゃないかな。ニコ生やる人とかよく
買う
やつですね。
タスカムは子供の時からお世話になってます。
はい、
はい、
でねこれね入力にギターの入力があるんですよ。
はい、
ギターってすごくハイインピーダンスというんですか、
うん、
インピーダンスが高い電子機器で、
はい、
なんか普通のミキサーに入れると、うん、なんかちょっとあまりちゃんとした音が出ないんだよね。
うん、ごめんざっくりなんだけど、なんか音レベルがちっちゃいっていう感じでいいの？それって
レベルがちっちゃいでいいのかな、
うん、
なんかよく聞くのはハイ落ちするっていう風に、
はいはい、インピーダンスが合ってないととか言いますよね。
だってこれまあレベルが小さいんだと思う。ほら、うん、ギターってこのピックアップがあって、
はい、
ピックアップって要は発電機なんですけど、
はい、
拾えるあれっていうのはそのギターの弦のこの振動 なんで、
はい、
あんまりやっぱり大きな信号にはならないんですよ、
はいはいはい、
だからレベルをこう持ち上げてあげないと、
うん、
っていうことみたいですね。
はい、
はい、でまあいろいろギターのエフェクターなんかだと入力側でレベルをあれしたりとか、あとギターのアンプか、うん、アンプとかはそういうことでね、
うんうん、
入力のとこでこうレベル上げてあげてっていうことをやるみたいなんですけど、
はい、
まあ、うちにあるこのミキサーにもそういう回路が入っていて、
うんうん、
で、まあ、ギターそのまま入るんですよ、
うん、
でギターの音をそのままパソコンのアンプから出しても、うん、あんまり面白くないですね。ギターの、
うん、
まあ、エレキギターの、
はい、
ね、ウィングウィン沈ませたりとか、
うんうん、
ね、キバーブかけたりとか、
うん、
まあ、コンプレッサーなんかも入れた方がいいよねとか、うん、あるわけじゃないですか、
うん、
ここでですね、
うん、
なんと
なんと、
ね、iPhone でヨーリグで使ってギター鳴らすと気持ちいいよねみたいなことを言ってたじゃないですか、
うん、
で同じようなことが実は、
うん、
このパソコンでもできるわけですね。
なんかですね、はい、はい、
まあ、こういうのアンプシミュレーターとか言ったりするんですけど、あとエフェクターとかね、
はい、うん、
デジタル処理のエフェクターとか、あとアンプシミュレーターっていうのがあって、
うん、
いわゆるそのフェンダーとかマーシャルとかっていったアンプに通した音 ぽく音を拾うっていう、そういうね、あ、音を拾う、音を加工するっていう、
うんうん、
あのそういうあのアンプシミュレーターっていうのがあるんですね。
はい、
と今ユーストリームをご覧の方にはこんなですけど、ちょっとこんな、これね、 LINE6 っていう、
はいはい、
私のあのモバイルキーズ49というキーボードをこの間買ってウキウキだったわけですが、
はい、
メーカーですね、 LINE6 っていう、
はい、というか LINE6 っていうともう10年ぐらい前か、ね、ポッド、iPod が出る前だから10年ぐらい前だよ ね。あれからギタリストがデジタルでいいんじゃねえになったきっかけになったことですよね。
はい、
はい、
まあ、ポッドっていうね、
うん、
シリーズがあって、うん、あのまあ、エフェクターなんですけどね、
ポッドですね、デジタルのアンプ
シミュレーター、
はいはい、
シミュレーターとエフェクターの、
はい、
デジタルで、まあ、あのそのアンプのシミュレーションと、
うん、
エフェクターも内蔵しててっていう、う
ん、ね、初めてギタリストの人があ、これでいいじゃんって言い出したんですよね。
ね、
うん、
まあ、それを、パソコン上のソフトウェアでやってるのが、
はい、
今使ってるのが LINE6 ポッドファームっていうソフトウェアですね。
はい、
しかも、
うん、
これなんか無料で配布してるんですよ。
だよね、記事のタイトル、ポッドファームフリ
ー。はい、
すごいじゃないですか。
ね、
はい、
まあ多分あの種類は少ないとは思うんですよ。
うんうんうん、
の内蔵の、
うん、
だけどね、一通り揃ってます。実は。
うーん、
どうやんだっけな。一通り揃っていて、
うん、
例えばアンプもね、2、3種類ぐらいあります。
うーん、
もっと。
うん、
ね。まあ、ヘッドとパワーアンプと両方あるから、いろいろあるんですけど、まあ、5種類ぐらいありますね。
うーん、
なんだっけ、
見た目もかっこいいですね。
見た目もかっこいいでしょ、それっぽいでしょ、
うん、うん、雰囲気大事だよね。
うんうん
うん、
あと、
なん
かイコライザーとか、
渋い渋い、これ API？
API？
あのアメリカンなんとかとかいうなんかね、ヴィンテージのやつが、
あ？
ア
メリカンクラシックって
書いてある。はいはいはいはい、多分そうだと思う。これに実機を触らせてもらったことがありますが、渋くていいやつですよ。
なるほど。
うん、
とか、これもイコライザーというか、
はい。
これちょっと、
もうなんかライン6っていうだけで、はい、もう安心感がありますよね、ギターもの。
うんうん、
僕なんかどちらかというと本当にポッドの LINE6 ってイメージがあるんで、いわゆるモバイルキーみたいに、
うん、
キーボード出したの、嘘って、そっちの方がびっくりするぐらい、
うん、まあでも LINE6 は確か、あれ、ミディキーボードなんか出してなかったっけ、 LINE6。
そうだろうね、あ、見たことある、ある、なんかオーディオインターフェースと一緒になったようなちっちゃいやつとかね、
うん、
も
う
僕の中ではブランドイメージがしっかりした系の、信頼のLINE6って感じだけど、かっこいい、
うん、でこうファズフェイスっぽいやつね、
はいはいはい、これが
フェイシャルファスとか書いてあるけど、
うん、
フェイシャルファス、
フェイシャル顔っぽいってこと、
まあ、ファズフェイスのパクリなんで、パクリ、
なるほどね、はいはい、それっぽいね、
それっぽい名前にして
連想させる名前にね、はいはい、
グリーマーとかね、
へえ、かっこいい、かっこいい、
あれの
エフェクターいっぱいあるじゃないですか。
結構あるでしょ、一通りあるのよ、コンプレッサーも、コンプレッサーもあって、あ、ノイズゲートあったね、さっきノイズがどうとか言ってた、
うーん、
ノイズゲートもあって、
はい、
これコンプレッサーだね、
はい、
ボリュームペダルもあって、
へ
ぇー、フターフェも
あ
ったり、
はい、
トレモロ、オクトトレモロだって、
へぇー、真空関係ない、真空関係ない、光ゲートみたいな、オク
トって、うん、
はい、
あとフェーザーとかね、
はい、
アナログディレイ、
はい、
アナログディレイちょっとやってみようか、
かっこいい、
こんな感じになってて、
はい、
ちょっ とノイズが来るかもしれないけど、ボリューム上げますね。
ここら辺がデジタルのいいとこですよね。
ほら
おいおい、ディレイかかってるかかってる、
ムヤーンって割とゆっくりめのディレイ、うんうん、早くするとほら、
いいね、
こんなちょっとものがあったりとか、
いいねボタンを押したくなりますね。いい、うん。
あとまあデジタルディレイとか一通り揃ってるのよ、だから
へーすごい。
カバーノーズ、ケーバーノーズ、2つ追加された。なんだろうね、リバーブっぽいね。それとか、
うん、
あ、これスプリングリバーブだね、スタンダードスプリングって書いてある、
はい、
これ私今使ってるわ、入ってる入ってる。これを上げてやると、ちょっとあんまりわかんない、切ると、
うん、はいはいはい、
これが
入るとかかってたんだね、はいはいはい、
ちょっとなんか音がぼやける感じになるけど、まあスプリングリバーブって感じ。
いいいいいい、これで無料？
無料です、こんだけ入って。あとワウとかね、
うん、
ワウとかどうなんだ、これ踏むのかな、ここで。ワウとか使ったことないから、なんかどう弾く、なんとなくかかった感じするね、うん、大きくしよう。ペダルを踏むっていうことができないから
、うん、入力に合わせてかかるオートアウトとかね、
うん
うん、
とかウィーパー、
うん、
ウィーパーって何？
何ウィーパーって知らない。
あれなのかな、パーツとかを切っといた。
でもそんなにいっぱいさせるんだ、すごいね。
ね、種類いっぱいあって、よくわからないですね。よくわからないエフェクターもあったりして、あとはなんかアンプもなんか種類いっぱい。なんか、ね、真空管のアンプとかなのね。
はいはい。それは何ですか？
これは何だ、フリップトップって書いてあるけど、あ、なんかアンプですね。ちょっとやるかなと思った。やっぱりそのアンプシミュレーターなんで、
うん、
アンプの種類がいろいろありますみたいな感じだね。
うん、でも無料でここまでってすごいよね。
普通なんか1種類とかさ、
うんうん、
ね、エフェクターもそんな、
うんうん、
ね、全部はないよねみたいな。
買ってね、に行きたいよね。
でね、って行くかと思ったら、
うん、
ね、このパーツの音がいいよね。
まあ、そうだね。アップルで行くと、あの、ロジックプロが、
うん、
もうアンプシミュレーターとか入ってるからね。かなり無料に近い形で。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱりもう一番先駆けはこの Line6 のポッド、
うんうん、
まあ、ハードウェアっぽい感じだった、うん、でそれからパソコン系になっていって、うん、とかだったんで、だからもうこれもあれですよね、あのアンプがあってさらにマイダイナミック化マイクかコンデンサーマイクを、まあ、収支に当てるかちょっと外すかとかまでのねシミュレーションがあるから、
うん、
だから今だったらギター買ってその後にパソコン買った方が良かったりするんだね、
かもしれない、
ねえ、
うん、今でもミニアンプとかも結構安いけどね、
はいはいはい、本当ね、
ちっちゃいアンプ 4,000円で買えるね、
うんうんうん、
びっくりした。昔はどんなに安いアンプでも1万円はしたもんね、
うんうん、だからギターと
グイグヤトーン、
グヤ、はいはいはいはいはい、
すごい安いアンプでも1万円ぐらいしたもんね、
うん、だよね、
結構大きい、大きいっていうか、
うん、
ね、本当に今のさミニアンプってすごいちっちゃいじゃないですか、
うんうんうん、はいはい、
ね、うん、結構ちゃんとした筐体でね、
うん、
1万円ぐらいするのしかなかった。
でまたあの音楽の情報誌も少なかったので、うん、あのクラプトンとかがと当然ライブの時はでっかいやつ使ってるじゃないですか、うん、だからあれがないといけないと思い込んでたんだよね、
うん、
それもあるよね。だから、うん、なんだっけ、クラプトンのなんか有名な曲でレコーディングの時にはすごいちっちゃいアンプを鳴らしてたっていうのがあるらしいのね。で理屈としてもあれで、例えばそのマイアンプから出たやつをマイクで拾うわけだから、
うんうんうんうん、
マイクのこう、ダイアグラム振動を受け付けるやつがそんなに大きくないわけだから、それに対してバカでっかいの持ってきたってライブで使うようなバカでっかいの持ってきたって拾いようがないじゃんと。
そうだよね、
うん、ということで逆にちっちゃいやつの方が音がいいとかいうのがレコーディングの裏技みたいな話だったけれども、今はそうやって試せるもんね。
ね、
いいよいいよ、
うんうん、
すごい
ですです。
無料でここまで、
無料でここまで。だからもうパソコンある人はね、まあ大体ね今時みんなパソコンとか持ってるでしょうし、
そう、
まあ、この番組聞いてる人は大体ね、
そうですね、書かなくてもユースト見てる方はほぼ持っていると思っていいでしょうね。
だから、
ね、
オーディオインターフェースはいるかな。
そうだねそうだね、
LINE から入れるのがね、
うん、
ギターの場合さっき言った話があって、
はい、
あのまあタスカムのこのオーディオインターフェースちょっとおすすめです、
はい、
ギターやる人は、
うん、
初めからギターの入力ついてるんでね。
そうだね、
安いのだとなかなかなかったりとか。
ないでしょないでしょ。
でも、ね、
うん、
ね、これって結局そのタスカムのこれってあのそんなに高級品じゃないけど、
うん、
まあ何でも使えますよ的な、
うんうん、
ぜひあの、
はいはいはい、
ってるんで、
うん、
マイクもつながるし、
うん、
ギターもつながるしみたいな。マイクもちゃんとあのファントムあの電源って言って、
うん、
あのまあ、この間ちょっと話しましたけどコンデンサーマイクに供給するための電源っていうのもちゃんとついていて、
うん、
あのコンデンサーマイクでもいけるし、うん、ギターからの入力もいけるし、
うん、
その他普通のライン入力もいけるしっていう、うん、そういうインターフェースになってるんで、これ結構おすすめだと思いますね。
うん。
うん。
タスカムのオーディオインターフェース、そしてヨちゃんが紹介してくださったのが、はい、LINE6 サイトから無料で入手できるギターアンプシミュレーターポッドファーム 2.5。
はい。
無料でここまで。
ねえ。
すごいっす。で、オーディオインターフェースも自由、あのどんなやつでもいいんだよっていうところなんだね。
はい、
は
い、
でもレイテンシー遅れ、うん、ね、オーディオインターフェースだと遅れが絶対あるんだけど、
うんうん、
気持ち悪い感じではないんでしょ。
ない、あ、これはね、
うん、
そうそうそう、一応これ DTM 番組なんで、
うん、
あの DTM をやる人は、
うん、
まあ、大体もう入門して辺の話なんですけれど、
はい、
オーディオインターフェースっていうのが必須です、
うん、
で特に、まあ、楽器とかボーカルとか、
うん、
ラインから撮る人っていうのは、うん、オーディオインターフェース必須なんですけれど、
うん、
特に、
うん、
なんだろう、まあ、DTM 用というか、
うん、
そういう オーディオ用、オーディオ用じゃない、なんていうのかな、うん、DTM 用だね、うん、として出てるようなオーディオインターフェースが必要になります、うん、というのは、うん、哲夫さんが言ったみたいに、うん、普通の、うん、普通のっていうか、例えばオンボードのオーディオカードとかあるじゃないですか、はい、ああいうので、こういうのを音を出そうと思うと、うん、まあ、このポッドファームなんかだと多分初めからそういうやつは出せないようになってると思うんだけど、だと思います。で、なぜかっていうとその遅れが発生するんですね、
うん、
なんていうかな、ソフトウェアでシミュレーションしているんで、
うん、
ソフトウェアからそのサウンドデバイスにこう送るときに間にデバイスドライバーっていうのがあるんですね、
はい、
でデバイスドライバーが、まあ、普通のやつだとね、例えば、
うん、
YouTube 見たいとか、
はい、
あと、まあ、ポッドキャストを聞きたいとか、
はい、
普通の、まあ、いわゆる普通の用途のことだと、
うん、
多少のね、
うん、
コンマ何ミリ秒と、あ、コンマ何ミリ秒だったら大丈夫なのか、
うん、
数十ミリ秒とかの遅れ、
うん、
数百ミリ秒かな、
うん、
とか、まあ、1秒満たないぐらいの遅れなんだけど、
はい、
ある、ちょっとした遅れがあるんですね、
はい、
で、だけど、そういう普通の、例えば YouTube で、
うん、
1ミリ以下の遅れっていうのは、うん、映像とね若干ずれるかもしれないけど、
うん、
そんなに気にならない、まあ、映像自体も遅れるものなんだけど、
うんうん、
ね、映像自体が何、3、例えば秒間30コマとかじゃないですか、
うんうん、
でその1コマ分ぐらいの遅れとかはね、
うん、
あるってことだよね多分ね、うんうん、そんな感じだよね多分ね、うん、で、まあ、そういうのは許容、普通の使い方だと許容範囲なんだけど、
うんうん、
音楽器とかになると、
うん、
弾いた音がそのまんま出てこないとすごい気持ち悪い感じになるんで、
そうだよね、
ジャーンってやったのが、うん、ただ 0.1 秒遅れただけでも、うん、あれっていう感じ、
あ、うんとかなるとね、狂いますよね、
ましてやその他の楽器と合わせて、
うんうんうん、
そういう感じの時にとてもちょっと使えないんですね、
うん、
でその遅れを、10ミリ秒とかそういう単位、もうちょっとレート低いのかな、
うん、
どれぐらいになるのかな、まあ、とにかくそこの遅れっていうのをなるべく小さくしたいっていうの、
うんうん
うん、で、でそれ用に、まあ、デバイスドライバーがだいたいあれなのかな、主なとこなんですけれど、
うん、
まあ、Mac やってる人はね、あんまり聞いたことないと思いますけど、
うん、
Windows の場合だと、
はい、
そういう、低レンテンシーのデバイスドライバーの規格っていうのがあって、
はいはい、
それが ASIO、
はい、
っていう ASIO ですね、
はい、
ASIO っていうのがあって、それに対応したドライバーだと、
うん、
まあ、レイテンシーがすごく低く抑えられて、
はいはいはい、
10ミリという単位で抑えられたもので、
うんうん、
できるんですね、
うん、
はい、で DTM とかそういったそういう、まあ、楽器とかをつなげてやる場合は、
うん、
そういう足を対応のものを使った方が良いです、
うん、
それかじゃないと使えないですね、この例えばこのポットファームなんかは、
うん、
足を対応じゃないと使えない
んです。Mac の場合は大体コアオーディオで統一されてるので、
ね、うん、Mac はもともとがね、うん、ハードウェアいいものを使っているし、
うん、
でそれ用、それ用っていうわけじゃないけど、
うん、
まあ、初めからねそういうのがついてるんですけど、
はい、Windows の方はお気をつけくださいと、
お気をつけください、
うん、
そうなんです。だから DTM 始める人はまず最初に、まあ、Windows でだけど、
うん、
DTM 始める人はまず最初にオーディオインターフェースを買うっていうのが始まります。あと、 このタスカムの CPU とオーディオインターフェースは、あのミディインターフェースも一緒についてます。
おーおー、そうだったんですね。
これ大きいんで何でもできるっていう、そういうタイプのやつですね。
うん、
4チャンネルの入力で4チャンネルの出力があるんですけれど、
うん、
入力にマイクも OK でしょ。マイクはコンデンサーマイクでも OK で、普通のラインの入力も OK で、ダーの入力も OK で、さらに、ミディ機器も繋がるっていう、そういうオールインワンタイプなんです。
すごい。
で、これ1台あれば、あとは、でソフトウェアは結構ね、だから、無料で、DAW 的なものも無料で、配布されてるものもありますし、
無料でかなりありますよね、今回の。
あとギターやりたい人はこういうポッドファームも無料で手に入ったりするんで、
うん、
本当にいい時代になります、
ね。すごいね。
すごいね。
うん、
はい。
ゆうちゃんおすすめのオーディオインターフェース、そしてポッドファームでした。
はい。で、じゃあ次のネタに行きますか。
うん、
ローランドの名機 EP09 をシミュレートしたピアノ音源、UPI アナログピアノ09を無料配布中ということです。
こっちも無料ですか。
こっちも無料です。もう無料には目がないようです。はい、
ヨちゃんお買い物上手。
はい、うん、お買い物すらしてない
し、ね、そうだね。
これもね、
うん、
無料と言いながら素敵です。で、これね、
はい、
UVI っていう、
うん、
映像も画像もありますね。 UVI っていうね、
はい、
なんていうのこれ、これか UVI ワークステーションっていうね、
うん、
これ何なのね、知ってるこのソフト。
ごめん、僕知らなかった。で、ヨちゃんが教えてもらったサイトで行くと、まずその、今のローランドの、EP09 をシミュレートした音源が、
うん、
そのワークステーションのパーツなんだよね、音源の。
そう。
で、その元のワークステーションはって教えてもらったのが、うん、マーク・オブ・ザ・ユニコーン、モツの Mac5 っていうのこれ。マルチ5、うん、マック5、3、つまりデジタルパフォーマー系の方なんですよね。
ああ。
で、マック系のオーディオ、あの、DAW で、
うん、
もう今、プロトゥールス、そして、で、デジタルパフォーマー、あとロジック、大きくこの3つなんですよ。
うん、
で、僕も、ずっと一貫してデジパフォー系じゃないんです。
うんうん、
なので、モツ系じゃないんです。なので、この、うん、それ絡みのソフト申請弱いんですよ。
あ、
だからデジパフォー絡みの方は、
うん、
お詳しいのかもしれない。
なるほどね、
はい、
これね、
はい、
この UVI ワークステーションもなんと無料配布されていた。
え、これ自体も、
これ自体が無料。
え、
これよくわかんないんだけど、
でこれデジパフォー
無料でいいのって一瞬、
うん、ごめん、ちょっと興奮してしまった。これデジパフォー持ってないと使えないとかじゃないの？
いや、これ単体で動きます。スタンダードで。で、なんか、VSTI としても使えるみたいなことは書いてあった。VSTI、VST として使えるようなことは書いてあったんですけど、
うん、
ちょっとやり方がわからなかった
です。あ、本当だ。Windows 版もダウンロードって書いてるよね。デジパフォー Windows ないよね、確か。
うん、デジパフォーはないと思う。
あ、じゃあデジパフォーがなくても使えるんだ。本当にソフトだけで。しかも Windows でも。
うん。で、ただ、あの、私が使ってる、
はい、
あの、キューベースとか、
はい、
あと、この間紹介した、
はい、
何でしたっけ？
何でしたっけ？
スタジオワン。
スタジオワン。
プレソナスですね。
はいはい。
スタジオワンとかみたいな、DAW ともちょっと違う。一応、ワークステーションって書いてあるんですね。
じゃあ、ソフト申請の、なんでもあるやつみたいな感じなのか。
どっちかというとソフト申請的なものですね。
うん、テレスか DAW からミディ信号を送って僕を鳴らしてっていうやつなんだね。
うんうん、
はい。
一応ね、
はい、
なんかこう、 なんだろう、録音したりみたいな機能もあるみたい。
じゃあ DAW じゃないの？
DAW っぽいんだけど、あんま DAW っぽい機能使ってない私。
すごいね。
気かかんなくなってちょっと一回切ろうですね。なんか使っ、なんかどっちかっていうとやっぱりその音源を読んできて、
はい、
それをあの鳴らす的なのがメインっぽいんだけど、
はい、
一応ねなんか録音機能みたいなのもあってループをなんかループをなんかできたり、
はい、へえ
的なものが使えたりみたいな。いまだになんとか使い方がよく分かってないんですけど、
もうなんか新しい DAW とか乗り換えるのがめんどくさいんだよね。どうしたんだよね、
なんかループを作れる的な、
はい、
なんかノリでしたね。
へえ、
ですね。ちょっと音
を出してるんですけど、あ、見た目がいいですね。
見た目がね、その、うん、EP-09 っていう LP が、
うん、
ノーランドの LP があるんですけど、私もあんまりよく知らないんだけど、
うん、
それの、まあ、エミュレーターというか、
うん、
こういうやつですね。
うわ、いい音。
こんな感じの
使い勝手がある感じですよね。これシンプルベーシックで、
うん、
はい、
まあ、いろいろの一応ね、その EP-09 って4つ音源があって、
はい、
で、ピアノに2つ音色と、
はい、
ハープスコードに音色があって、うん、全部それぞれを重ねられるっていう、だから4つの組み合わせで、うん、4の、うん、2の4乗の16で、まあ、0を含めずないと15音色作れるっていう、
なるほど、順列組み合わせで、
はい、昔の、はい、これね、ハープスコード、はい、ハープスコードにピアノの音が出たりとか、
はい、
最初ね、なんかこんな設定になってますね。はい、
すごい、
なんかそんなね、
うん、
やつですけど、
うん、
これも無料で、で
ゆうちゃん買い物上手、
はい、買ってないですけど、
はい、はい、
でこの UVI ワークステーションっていうのがね、なんかちょっと不思議なやつで、
はい、
ダウっぽいけどダウほどの機能はないんだけど、
うん、
でこの音源をいろいろあのプラグインできるようなものなんですね。
はいはいはいはい、
先生は、
はい、
で普通最近の DAW だと、
うん、
VSTI とかっていう企画がありまして、
はい、
それでいくじゃないですか、
はい、
ね、
違うの？
ところが、
うん、
なんか企画が違う企画らしいんですよ。なんだったかな、どうすれば、
あ、なんかこの下にロゴがある UVI 無限大みたいなマークのこと？
ね、それはロゴだね、UVI の。
あ、ロゴなんだ。
どっかに拡張子が、
スタンドアローンおよび主要プラグイン形式 VST AU RTAS MAS に対応で VST
も使えるのかね、これ
VSTI とは書いてないね、でもね、
うん、
楽器だと VSTI だよね、
まあインストルメントはそうだよね、
ね、
うん、なんかね、
はい、
この辺のその例えばこの EP じゃない、これはAP-09 ってやつか。
はい。
は、 あの、その、これで多分これでしか使えないっていう形式ファイルになってて、
はいはい。
それをなんかこう所定のフォルダに置くと、
はい、
読み込めるみたいな、
は
い、作りになってますね。多分これ自体が VST として使えるんじゃないかな、あの他のね、ダウから呼べるんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
やり方が分かりませんでした。
へえ、やっぱあのダウの中に読み込んだ時にはこの VS UVI ワークステーションを読み込んで、その中にさらに今の、EP09 を使いたい時はそれを読み込むっていう形、うん、
じゃないかなと思ってるんだけど。
だよね、僕が使ってるネイティブインストルメンツのコンタクトとかが大体そういう感じなんですよ、うん、そうじゃないかなと思うけど、
てるんだけど、それがやり方わからなくて、
うん、あの慣れない DAO はそうなっちゃうよね。どうやって読み込むんやって感じで、
ね、
もうめんどくせきいいやっていつものになろうってなっちゃうんだけどね。
そうね、そう、
でも無料でここまですごいね。
ねえ、
うん、
です。今日紹介したのはこのポットファームとこの、はい、UVI ワークステーションと、この音源、
はい、
あと LP 音源 AP09
AP09
だ。
いずれも見た目がいいね。
見た目いいね。
ね、大事なことやね。
うん。
しかもいずれもほぼ 無料、ほぼじゃない、無料だ。
無料、どっちも無料です。
オーディオインターフェースとパソコンだけ金出して買っとけいいんだ。
そうです。
あとギターか。
ギターと、
すごいね。
です。
うわー、本当に楽器する人ほどパソコン持っとった方がいいよって感じだね。
うん、本当そういう時代になりました
ね。え、ちょっとあの iPad とかにあのアレシスさんがこう、うん、もう合体させるようなオーディオインターフェースとかを出したりとか、あとはガレージバンドがもう DAO というか MTR みたいな感じになってきた部分があるじゃないですか、
うん、
そうするとパソコンよりはるかにお安いよねっていうところがあるけど、まだちょっと無料ものがここまで来てないのがあるじゃないですか、
うん、
どうしてもパソコン版は無料だけど iOS 版はお金出してねみたいなのとかね、
うん、
あったりとか、どっちが安いんだろうね今、あの今から楽器するために買う人だったらね。
ねえ、
下手するとパソコン版を買ってた方が安いかもしれないよね今だったらね、
うん、あ、なんか今ユーストの方で、はい、ランドマインさん、
あ、お世話になっております、ありがとうございます。
UVI 今ダウンロード中だそうです
。すげー。あ、しかもジュピター4が我が家にいらっしゃる予定って。
はあ、ジュピター 4？
ジュピター4ってこのまさに
4っていつのやつ？
この時代ですよ。あのイオちゃんが紹介してくれたローランド EP09 の時代です。
ああ、はいはいはい。
この時代の僕が中学校ぐらいの時でしょ。コンピューターが MC8、MC4 がまだ出る前の時代の。
ああ、すごいね。
うん。その頃のジュピター4、そしてその時の、
うん、
え、だってこのイオちゃんが紹介してくれた。
うん。
アナログピアノ09の元のモデルのローランド EP09 は、
うん、
多分これエレピっていう言葉があんまり出る前だもんね。
そうだね、
アナログピアノって言ってるもんね。だからこれメーカーとしては本気でグランドピアノの代わりのつもりでしょ、うん、ピアノ
1ピアノ、まあ、エレピっていうと、
うん、
あのフェンダーローズみたいな
ぐらいだったんでね。でこれぐらいからもう電子ピアノ系はもうそういう風に LP 扱いになってきて、プリセットの中にもそういうフェンダー系の音が入るぐらいだけど、うん、さっきの音聞いても一応サンプリングができない時代だけど、うん、
ね、あのシンセサイザー、あ、でもアナログシンセで LP っぽい音を出して
一生懸命やろうとしてた時代だよね、
うん、
うわあ、すごいね。なんか古い話なんだか新しい話なんだかわけわからなくなってくるね。
でも割となんかあれだよね、はい、ソフトウェアシンセ系はそういう古いなんかヴィンテージシンセものとか、
うん、
そういうものちょっと追っかけてる感じはある。
ありますね、ありますね。
時代を逆行してる感じが。
あの若い子は見てどう思うんだろうね。
ねえ、
俺たち世代がおーおーおー言うとるのは目に浮かぶんですけど、
うん、
あのニコニコ動画とかたまにしか見ないんですが、おっさんホイホイっていうタグによく僕引っかかってるんですよ。なんかおー言ったらタグの中におっさんホイホイって書いてあって、あ、俺引っかかったみたいな感じなんですが、まさに、
はい、
そんな感じの、
ね、ジュピター4とか、
はい、ジュピター4、
ジュピター4はちょっと今調べてみたら、
はい、
あれですね、あの YMO の第2回ワールドツアーでも坂本龍一さんの使用機材としてクリエイトされ
てる。ワールド第2代で使ってた？
だそうですよ。
鬼太郎さんとか、あとはミッキー吉野さんのイメージがあるんですけどね、ジュピター
。あー、ミッキーさん、
ちょっと待って、 IMO のセカンドツアーは俺うるさいぞ。ジュピターそうでしょ。ウィキペディア、ウィキペディア、
いや、ジュピ、なんか、ジュピター4の。
そこ送ってよ、ちゃん。
アンページ的な。
ジュピター4。ジュピター8を使ってなかったもんね。
ジュピター4ってことは、4ボイス？
確か4ボイス。ほんとだ。ヴィンテージ親戚ギャラリーというサイトをヨウちゃんが見つけて教えてくれました。1980年の YMO 第二次ワールドツアーで、あったかつってもね、多分僕この時代あんまり情報がなかったから、
うん、
ツアーも途中で機材変わったりとか、
うん、
やっぱあったらしいんですよね、うん、あったけどセカンドツアーでジュピターがクリスされたか。この頃は俺下敷きとかに、あとノートとかに授業の合間にシンセの絵を無意味に描いたりしてたけどね。ジュピター4、あ、ごめんなさい、はい、
はい、
ここです。
そんなジュピター4を、
はい、
その
ランドマインさん、
はい、ランドマインさん、なんか UVI ダウンロードしたそうですね。
新しいシンセも古いシンセもゲットして、
はい、
いいね。
まあでも楽しいですね、今だからなんだろう、不参方法かもしれないけど、
はい、
古い機材もね、今ならまあヴィンテージですごく値段上がってるほどもあるだろうけど、うん、ね、買えるかもしれないみたいな。
はい、2年前お仕事をさせていただいた、うん、博多に、うん、博多山マジックオーケストラっていう YMO コピーバンドがあるんです、
うんうん、
YMO コピーバンド全国にあって、そしてその博多山マジックオーケストラさんの特徴は、
うん、
全部完コピーというか機械を完コピー、当時の機械を使うということなんです、
うんうん、
で、リーダーの方が、まあ僕とほぼ同じ年で、
うん、
一級建築士の方で、
うん、
でがあるわけですよ。
はい、
もうこ子
供さんも、何をしたかっていうと、
うん、
人さんが指で親指と人差し指をくるっと丸めて、
たこ焼きちゃいます
でって、
ぜひですぜ
なでっていうポーズをしてましたけど、
子供さんもちょっと大きくなられて、
はい、うんうん、
だからもう趣味のお金を全部つぎ込んで昔のシンセを輸入して、
うんうん、
壊れやすいやつは2台買ってそれを1台にまとめてとか、
うん、
なんされてて古い機材を集めておられる方とかもおられるわけですよ、
うん、
すごいね、そういう時代なんだね、世代なんだね、
はいですね、はい、昔憧れたこういう機材を、
はい、そうです、
はい、集めてるっていうね、はい、じゃあちょっと頭を冷やすということで、
はい、
次の話題に行きましょう。
はい、では最後鉄尾からです、はい、その古い系で今日は逆流、時代に逆流しておりますが、
はい、
ニコニコ動画で見つけた、
はい、
小ネタです、
小ネタです、
アナログシンセ、
はい、
のような時計を作ってみた。
何ですかそのアナログシンセのようなって、
そうそうそう、ゆうちゃん自作、
はい、
魂が湧き上がりませんか。
わ はい、上がりますね。
でしょ、アナログシンセ、しかも昔の、モジュラータイプっていうの、
はい、
パーツパーツがあって、それを、うん、ちっちゃいシールドでつないでいくみたいな、
はい、
そういうモジュラータイプのシンセ、
はい、
ちょっとユーストリームの方にこれ URL 貼っときましょうか。
はい、
こんなサイトです。のこうニコニコ動画を開いていただきますと、本当に昔モジュラーシンセというような、しかも上品な感じのモジュラーシンセが出てくるんです。で、はい、なんていうの、ノブ型のつまみっていうの、
うん、
が3つ縦にあるんです。
はい、
で、横はちゃんと木の枠なんです。かっこいいでしょ。
ああ、はい。
でつまみの一番上が何時、そして真ん中が何分、はい、そして下が何秒で、うん、秒針のように一番下がカチカチカチカチカチカチカチカチ動くんです。
うん。
それだけ。
あれ？
ただ、ただこの動画の、1分過ぎぐらいのところにですね、
うん。
すごい話があって、この時間を合わせるどうするんやと。うん、か単純になんかこう力技でグイグイと合わせるんかなと思ったらですね、その、一番上のところなんかパッチコードを刺したらリセットになったりとか。
あー、パッチコードでね、
うん、ここら辺は通好みを刺激しませんか。なんかね、ステッピングモーターがなんとかとかいうのは鉄は分からんのですが、
はい、
あの時間を合わせたりするときに力技じゃなくてちゃんとこう意味ありげにパッチングコードを刺して、LED を点灯させたら時間がリセットされてとか、1分45秒あたりにそういう動画が出ております。
はい、
下のトグルスイッチを調節すると上の時間が調節されたりとかいうところが出てきます。
これでもあれだよね、スマミストにとってはもう
でしょ、
たまらない感じですね。
でしょ、うん、あの何時何分を見るには非常に見づらい形ではあるんですが、毎日一日一回こう時間を合わせたくなりませんか。
あ、キシャって、
うん、
パッチなんていうの、
うん、
プラグを刺して、
うんうんうん、よちゃんどう。嫌いじゃないでしょ。
嫌いじゃないですね、
うん、
てかむしろ好きかもしれない。
好きでしょ。でも今みたいな仕組みにするのって大変なんじゃないの。
どうだろう、ステッピンモーターだよね、うん、
って何、
ステッピンモーター、いや、ステッピンモーターってモーターですよ。そういうモーターですよ。
あのつまみが何時何分のところが回ってる、ああいうつまみってことかな、うん、
ああ、だからモーターです。
モーターって
つまみ、
これ子供の時に作ったリモコンじゃないよ、なんかミニコか、うん、のマブチのモーターぐらいしかイメージがわかないんですけど、
あれの、
はい、
なんていうのかな、ステッピングモーターだから、
はい、
あのあれってぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回るじゃないですか。
あ、はいはいはい、ビューぐるぐる360度回りますよね。
それがなんかある角度ずつカチッカチッカチッカチッって回るモーター。
はいはいはい、
要はね、あのパルス信号を入れるんですよ。
はい、
で1パルスごとにこうカチッカチッって動くっていう。
はあ、じゃあ90度って指定してれば90度で4分の1回転して、次のパルスでもう4分の1回転して、
うん、
っていうふうに。あ、それでステッピングモーターなんだ。
そうです。まあ、90度ってないけどね。
あ、はい、
あの、なんか、10度ずつとか、
はい、5
度ずつとか、なんかそういう。じゃこれだと、
はい、
時計の秒針だから、まあ、秒針の方は60分の1だから、
はい、
何度
?360
度の60分の1だから、
6度
?6 度。6度ずつね。うん。36だから。36、あ、6度ずつこう、カチカチカチって、ステッピングモーターを使って、
はい、
で、分身も一緒か。うん、1つだから、うん、360分だから、同じものを使って。
1分ごとに、うん、はい、はい。うん、
で、単身だけ、単身も多分同じじゃないかな。うん、で、1時間を
12で割った
ら5分の1で割った、5分の1やね。にして、1時間で5個済むようになってるのかな。みたいなことをやってんじゃないかな。
はぁ。ステッピングモーター、そういう意味やったんですね。
はい。で、ステッピングモーター何がいいかっていうと、
はいはい。
デジタル制御が楽ちん。パルスで動かすから、
うん、はい。
何度って動かすときに、
はい。
アナログで何度やろうと思うと、
はい。
自分が今何度動いてるっていう角度を、
はい。
モーター自身が知らなきゃいけないんですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。制御が大変なんだ。
まあ、そういうモーターがあるんだけど、
はい、
だから何ボルトにすると何度みたいなやつがモーター持ってるんですけど、
はい、
まあでもステッピングモーターの場合ってその、はい、なんだろう、ある角度っていうカチカチカチカチっていうそういうあれがあるから、
うん、
1回パルス入れると5度6度動くとかなんかそういうことになるんで、
はい、
デジタル制御が楽ちん。なわけですね。だから、はい、パッチをピュッてやっても、スッとこう、戻すみたいなのも、
はい。
割と簡単にできるというか。
そうなんですか。
はい。
20年来の謎が解けました。
あ、そうなんですか。
ありがとうございました。はい、私、工業、理系でもないのに工業高校に勤めまして、
はい。
しかも2回目の勤務先が機械科に行きまして、
はい。
で、MC 旋盤とか、NC 旋盤か、
はいはい、
とかはなんかプログラミングっぽい真似事なんで教えられたんですが、なんかシーケンサーっていうのがあるっていう、
はいはい、シーケンサーですね。
で、僕シーケンサーとか、お、シーケンサーみたいな感じだったら、ステッピングモーターがなんとらかんたら取れたら、ごめん、もうわからんって逃げたんです。で、そのまま聞かないまま退職したので、はい、ステッピングモーターってすっごいこう、やり残した感があったんです。
すごくデジタル制御しやすいモーターですね、ステッピング。よく
はい、
ロボコンとかロボットのコンテスト。
はいはい、はい。
ああいうのの、車輪で動くロボットなんかは、はい、ステッピングモーター使ったりすることよくありますね。
へー。
なら車輪で動くから、さっき言ったマブチモーターみたいなのでもいいんですけど、
うん、
もうちょっとなんかこう、制御したい。例えば、
うん、
車輪を、なんていうの、逆向きに回すと向きが変わるみたいな制御したいとかあるじゃないですか。
ほう。
そういうのを制御がしやすいじゃないですか。普通のモーターでやると、
はい、
結局質量があると空回りして、
はいはいはい、
惰性で進んだりするわけじゃないですか。
はいはい、
よくね、ラジコンなんかだと、前に進めて止めたいときは一回ちょっと後ろにグッと戻してから、ニュートラルにするみたいなことを。やりませんか、あれ、
ラジコン。知らないの、ラジコン。はい。
はい。なんだけど、だから制御が難しいんですね。やっぱりそういう、アナログのモーターって。
うんうんうん、
けど、ステッピングモーターだと、もうこの角度って動いてくれるから、
うん、
すごく制御が楽になる。もう。
ありがとうございました。勉強になりました。
はい。ああ、今日もなんか、お勉強コーナーできてよかったです。
すごいね、ひょうちゃん。
昔ロボットの研究というのをやってまして、
うん、
でモーターはちょっと扱ってたんですけど、
そう、もうようちゃんは音出しのためにずっといろいろな修行してきたんだね。
そうですね。
ギターを弾いてたのがロボットの研究をして、
はい、
プログラマーになって音出しをやるんだね。
そうですね。
人生いろいろだね。
人生いろいろですね。
はい。
はい。
ということで。
はい。
ようちゃんザワールド。違うか。もう時代はようちゃんだと。
はい。はい、まあ、そんなこと言っていいのかなっていう。
だってそうじゃん。もう話題全部ようちゃんの。 得意分野に行くじゃん。ねえ。
まあガーデン薄いですかね。
おお。ようちゃん塾の講師もやっておりました。
はい。まあ国語の先生はやってないですけど。
あ、そうなんだ。
うん。
すごい。じゃあもう次回はどんなようちゃんワールドが。
はい。
ようちゃんの経歴を図に書いてっていう感じがするね。じゃあ、ようちゃんがちゃんと夜な夜なギターで遊びすぎないで寝不足にならないように。
はい。
お家に帰るときに、黒沢楽器から誘惑されないように。
はい。
自身を見守ってくださいと。
はい。
ということでした。
ということでした。はい。お届けしたのはようと、
鉄尾一郎でした。